水木しげる生誕101周年、目玉の親父は誰の目玉？
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーは友沢さん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい、僕今日も声が違う気がしますね。いや、昨日ちょっと遊びすぎましたね。遊びすぎたっていうか、まあ、いわゆる、なんだろう、飲んで暴れて大騒ぎっていうことではないんですけども、久しぶりにね、前の会社の上司と、前の会社のお付き合いのある方々にお会いしてきました。いや、ま、いろんな業界の情報交換だったりとか、今は何がどうしてるみたいな話を聞いていて、で、久しぶりに会ったんだけど、そうですね、前お話しした時よりも、反発心がちょっとあったんですよ。いや、これ違うぞっていう風に思うことがあって。で、まあ、わざわざそういうこと言わないんですけども、その時にね、なんかふと、あ、自分は、なんだろうな、見えてるものが変わったんだなっていう風に思う瞬間がありました。昔は、こう、無知だからこそ、はあ、はあ、あ、そうなんだって聞くしかなかったけど、まあ、やっぱ何年も経つとね、自分しか知らないこととか、自分の方が知ってることっていうのが、増えてきたなっていう風に思った、すごく大きな発見です。前の会社のね、まあ、上司くんは、三つ上の人なので、まあ、そんな、年の離れてない先輩であり、上司であり、時には兄のような存在なのかもしれないんですけど、めちゃめちゃ酔っ払って、例によって説教されるっていうね。もう、いつ会っても説教するんだから。会っても説教するし、LINE でも説教するし、もうずっと説教してくるんで。いや、いいんです。それほど可愛がってもらってるっていう風に、プラスに捉えようと思います。はい。そんなちょっぴり疲弊してる日曜日ではございますが、毎週日曜日はワンタンの気になる妖怪のお話をしております。うん。で、まあ、今日はですね、この時期なので、まあ、昔も紹介したものなんですけども、今日は水木先生のお話をと思っております。はい、っていうのも、水木しげる先生が誕生したのは1922年3月8日ということで、今度ですね、今週か、まあ、水木先生のお誕生日を迎えるというところになっております。はい、そうですね、なんかちょっとどっか一噛みしたいですね。妖怪水木しげるって言ったからと。なんかないかな。この音声配信の方だと難しいね。リアルの仕事の方だとめちゃくちゃ近いところにいるんですけども、なんかちょっと空飛ぶワンタンとして、なんかやっぱ噛みたいなっていう風に思ってるところがあります。はい。そんな今日は水木しげる先生の作品、ゲゲゲの鬼太郎に登場する目玉親父の話です。はい、1年前聞いたよっていう方もいるかもしれませんが、目玉の親父の目玉は一体誰の目玉かご存知でしょうか。はい、今日はですね、ちょっぴり怖いゲゲゲの鬼太郎の第1話のお話をしていこうと思っております。はい、ということで、今日は3つも4つも話すような内容ではないので、早速ですね、水木しげる先生の作品ゲゲゲの鬼太郎、その登場する目玉親父についてお話をしていきましょう。目玉親父言えなかった。目玉親父、身長 9.9 センチ、体重 33.25g ということで、手のひらに乗るサイズです。妖怪について博学、ほぼ全ての妖怪の種類性格を知っている。はい、そんな目玉ではありますが、一体誰の目玉なのでしょうか。ワンタンはね、やっぱね、鬼太郎の目玉かなっていう風に思ってた。でも、自分の目玉のことを、父さんって呼ぶのは意味わかんないな。じゃあ、やっぱり違う人の目玉？でも、そんな目玉だけの人格のものって一体何なんだろうと思っておりました。はい。この答えは、鬼太郎の幽霊族のお父さんの目玉です。はい。ということなので、鬼太郎のお父さんの目玉ということでした。鬼太郎誕生の背景は何があったのか？これはアニメ墓場の鬼太郎の1話に描かれています。これね、 YouTube にもあるのでぜひ見てみてください。めっちゃ怖いんで。昭和30年代、人間より昔からこの世界にいたと言われている幽霊族の最後の生き残りの夫婦は、人間水木と出会いました。そして自ら幽霊族であり、この夫婦はこれから子供が生まれることを話します。その子供こそが鬼太郎なんです。しかし鬼太郎の両親は鬼太郎が生まれる時に亡くなってしまいました。お父さんは鬼太郎が生まれる直前に病死してしまいます。そしてお母さんは鬼太郎を身ごもったまま死んでしまいました。水木は亡くなった二人の夫婦を見つけます。そして母親を土葬しました。するとその墓から
なんと赤ん坊が這い上がってきたのです。赤ん坊は水木の元に近づいてきます。水木は驚き、赤ん坊を放り投げてしまいました。その時赤ん坊は墓石に左目をぶつけてしまい潰してしまいます。子供はそれで泣いてしまいました。その泣き声を聞いて起き上がったのは、なんと死んだと思われたお父さんでした。お父さんは最後の力を振り絞りました。そして目玉だけポロッと出てきました。その目玉からなんと手足を生やし、そして目玉だけ生き残るという、ことになりました。なかなかですね、衝撃シーンではあったんですけど、死んだと思ったお父さんがあっと生き返ったと思ったら目玉だけポンというふうに外に出す、そこから手足が入るということなので、あの目玉というのはお父さんなんです。鬼太郎自身が片目が見えないので、なので見えてない片目がお父さんなんじゃないかなと思う方もいるかもしれないんですが、鬼太郎の目が潰れてしまったのは赤ちゃんの時に放り投げられて、墓石にぶつかったということ、そして目はお父さんの目玉ということなので全く違うということでした。ちなみにこの設定というのは、以前大当たりした紙芝居の中に、墓場で産み落とした赤ん坊に死んだ母親が幽霊となって飴を届けるという話があったそうです。そこから水木先生はヒントを得て、そして鬼太郎になっていったというようなことでした。はい、ということで、まあゲゲゲの鬼太郎の中の人気キャラクターといえば、どうなんだろうな。でもワンタンは1個選ぶとしたら、やっぱ目玉親父が好きかもしれないな。猫娘とかもね、人気のキャラクターだとは思うんですけども、ちなみに水木先生が好きなキャラクターというのはネズミ男だそうです。はい、本名はペケペケという名前で、水木先生が、出兵した時のニューブリテン島のトライ族の言葉で代弁の意味、なんでそんな名前をつけたのかというところではあるんですけども、水木先生はですね、このネズミ男というのがとてもとても好きだったらしい。でそれはなんでかっていうと、鬼太郎っていうのがもともと結構嫌なやつだったんだけど、なんなんなんないいやつになっちゃったんですよね。でいいやつにどんどんどんどんなっていくのに対して生まれたのがネズミ男ということなので、水木先生が本来描こうとしていた姿なのかもしれません。はい、ということで、まあ、水木先生の誕生日直前ということで、久しぶりに目玉親父のお話をしましたが、さらに深い内容というのは1年前にお話をしています。1年前ね、こう1週間かけて水木しげるウィークみたいなものを作りまして、でその中には水木先生のこれまでの歴史だったりとか、やっぱりね、水木しげるとはどういう作品を描いた人間なのかっていうと、妖怪作品の他に戦争の作品を描いたなんていう風に言われてるんですね。なので、まあ、水木先生と戦場のことのお話などなどもしておりますので、もしよろしければですね、聞いてみていただけたらと思っております。なかなかこう鳥取に行く機会がないのではございますが、そうですね、せめて調布にはそろそろ行きたいですね。調布にすら行ってないんで。はい、ということです。ぜひ過去の収録も聞いてみてください。
妖怪について知りたい。
はい、お知らせがあります。空飛ぶワンタン、普段はポッドキャストやラジオトークなどで放送をしています。このキャラクター辞典っていうのもですね、調子が良かったら、ポッドキャストの方は歴史カテゴリーのランキングに入っております。そしてちなみになんですけども、ラジオトークだけではもぐもぐちゃんのラジオ SNS っていう番組も放送しております。こちらはなんとも IQ の低そうなゆるい感じで話しているので、もしねそっちも興味あるよって方がいらっしゃったら聞いてほしいな、なんていう風に思ってます。そうそう、これはね、まあ面白いものね、キャラクター辞典の方はお便りとかくださるのが男性が多いんですけども、もぐもぐちゃんさんの番組はですね女性が多いんですよね。まあ、どっちも聞いてる方がいるとは思うんですけども、まあ、結構綺麗に分かれてるのでまた違う雰囲気かもしれません。そしてこの度もう一つ、ポッドキャストの方で番組が始まります。タイトルは成仏ラジオということで、ラジオトークで放送している、先輩と後輩の秘密基地へようこその先輩さん、そして同じくラジオトークやポッドキャストなどでも放送している、大輔さん、大輔と深井の無益無限雑談ラジオの大輔さんの3人での番組となっております。このラジオトークの先輩さんという方がですね、まあ、3児の父になって、で守るものが増えたから趣味をやめていこうっていう風に考えたらしいんですよ。でそのやめる趣味が何かっていうと、音声配信をやめようと思ったらしいです。やめる必要があるかわからないんですけども、でまあやめるからにはいろんなことやりたいんだと ということで、まあ、先輩がやりたいことを全部やるっていうのがコンセプトになっております。こういう趣味事って始めればいいけど、ゴールがどこかわかんなくて、なんだっけっていうふうに思う瞬間があると思うんですけども、なんだこの番組のようにね、終わることを前提に始める。だからこそ一生懸命やるっていうのは、まあいいんじゃないかな、わかりやすいな、なんていうふうに思っております。きっと同じぐらいの年代の方もいらっしゃると思うので、趣味をやめる男っていうのをね、ぜひ見て聞いていただけたらと思っております。概要欄に URL も載せておきますので、ぜひぜひ聞いてみてください。はい、ということで今日も聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。